説教、何を見ている。綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。ちょうど先月 の創立記念礼拝で御言葉を取り継いでから、もう、まあ、来週ですけどね、もう1ヶ月ぐらい経つんだなと私は思いながら、実は今日の準備をしていました。というのはですね、そのぐらい今日までが私にとっては長かったんですね。とっても本当に創立記念礼拝の時もかなり歯はかけていて、いろいろあったんですけれども、その後もまあいろいろありまして、そして本当にこの説教の準備をしている中で、私自身が信仰に型パターンを作って持っているなっていうのに実は気づかされたんですね。そして本当にその私にとっては苦しみ悩みだったんですが、その苦しみ悩みを通して、神様が私のその型のある器をぐちゃぐちゃに潰しまして、そして今粘土になってるんだなっていうような気持ちで実はですね、準備をさせていただきました。本当にここから神様は新しい器として私を作ってくださるんだなっていう気持ちで今ここに立っています。今日はですね、私に教えてくださった神様を信じる者の幸いな歩みっていうものにちょっと心を止めながらですね、神様から教えていただいたことを皆さんにシェアしたいなというふうに思っています。今日の箇所はですね、洗礼者ヨハネについての出来事が書かれています。実はですね、ルカによる福音書は洗礼者ヨハネについての記事が他よりも割り方多いんですね。でまずは洗礼者ヨハネの誕生するところ、生まれるところから記しているのがルカです。そしてですね、その中でです、洗礼者ヨハネはですね、イエス様の親戚なんですよね。そしてですね、皆さんもご存知の通り、生まれる前から深いイエス様とこう関わりのある人です。なぜならばですね、イエス様は乙女マリアから生まれました。そしてこの洗礼者ヨハネはですね、おばあちゃんのエリザベトから生まれるんですね。そして皆さん、その共通点はというと、神の奇跡によってこの地に命を持った2人なわけですよ。まあイエス様、神の人ですけどね。そうなんですね。だからやはりもうその時からちょっと人とは違うわけですね。皆さんも分かります通り、世の中ではですね、乙女からは子供は生まれません。そしてですね、おばあちゃんのエリザベトからももちろん子供は生まれないわけですね。そうすると神様が関わらなければ、神様の御業でなければ彼らはこの地に命を得るということはないっていうわけです。人となってこの地に、ヨハネは人ですけどね、生まれることはないっていうことですよね。もうその時点からやはり普通の人とは用いられ方がちょっと洗礼者ヨハネは違うんだなっていうのが分かると思います。またですね、洗礼者ヨハネはこの地に来られたイエス様に洗礼を授けた人ですよね。そして彼はイエス様の前に道を整えて、イエス様が来られた時のために民に悔い改めを進め、イエス様が来られる、そのメシアの来られる準備をした人ですね。そういう意味でも信仰深い人だったと思います。そしてひたすらあれのにいてですね、悔い改めを進めてですね、訪れる民に悔い改めを進めて、そしてバプテスマを授けていたわけですよね。そういうずっと神様から選ばれ、神様に従え、そこに使命を得て彼は生きてきた、本当に素晴らしい信仰者だと思います。しかしですね、その洗礼者ヨハネが心揺るがされてしまうんですね。自分が道を整える、そのメシアが来るために道を整えると言って荒野でずっと使命を行っていたのにもかかわらず、弟子を通してですけれども、イエス様にメシア、 来たるべき方はあなたなのでしょうかと質問を投げかけるわけですね。ここにヨハネが心揺らぎ、一時でももしかして違うんではないかっていう疑いを持ってしまった、そのことがわかると思います。早速ですね、イエス様のやり取りと、そしてイエス様から見たヨハネという、そのヨハネを中心に今日は御言葉に耳を傾けていきたいなというふうに思います。それでは早速18節から21節、すいませんね、ちょっと長いんですけれども、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から2人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。2人はイエスのもとに来て言った。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかとお尋ねするようにとのことです。その時イエスは病気の苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見れるようにしておられた。はい、ありがとうございます。イエス様はですね、弟子たちと共にガリラヤ地方をこう回ってですね、その救い主が来るよという福音を告げ知らせていたわけですね。そしてそれと同時に多くの人を癒し、悪霊を追い出したり、また時には人を生き返らせたりしたわけですね。皆さんも分かる通り、この前のところには百人隊長のことやヤモメの息子を生き返らせた話が載っているわけですね。そしてそのようなイエス様のなさった奇跡って言われることですね、私たちの目からは。その神様の御業ですけれども、それをですね、ヨハネの弟子たちは洗礼者ヨハネに伝えていたわけですね、報告していたわけですね。そういう中にあったわけです。実はですね、これはですね、私たちにとっては奇跡であって、まあそんなことをする人がいたらちょっとびっくりですよね。下手したら何だろうこの人って思いますよね。おそらくその時にその技を見た人、またその話を聞いた群衆たち、人たちはですね、この人たちはですね、みんなこの人はただものではない、この人はなんか特別な力のある人だということは分かっていたわけですね。それが神様から来てるんじゃないか、もしかしたらメシアなんじゃないか、本当にさまざまな噂が飛び交っていた時の人だったわけですよ。ああ、この人どんな人なんだろう、みんなの興味が一個注がれる、そういうのがイエス様だったわけですね。そしてその話をヨハネは知っていたわけです。一方ですね、洗礼者ヨハネはこの時獄中にいたと言われています。だから獄中にいたからこそ、弟子が行かなければ話がわからなかった、弟子を使わさなければイエス様に質問はできなかったわけですね。そういうなんかね、こう明暗のような状況の中にあったっていうことをちょっと心に留めたいなと思うわけですね。そしてですね、私は一番最初に今日の箇所を読んだ時にふんって思ったのはですね、この19節に主のもとに送り、こう言わせた。主のもとに送りなんですね。そして同じことが20節、2人はイエスのもとにって書いてあるわけです。主とイエスっていうのは私たちは当たり前に同じですよ。イエス様の時代、もうイエス様の救いの時代にいますから。でもこの時代はユダヤのまだイエス様の救いの前の時代ですよね。律法によって神の民、律法を守れば神と民とされる、そしてまたユダヤ人が神の民だよって言われている時代ですよね。そういう時代の中にあって、まだメシアかどうかもはっきりわからない、そういう中にあるわけですよ。そういう中での出来事なんですね。そしてその中で主のもとに、ヨハネは主のもとに送り、要はイエス様のところに行って聞きなさいってははっきりは言わないんですね。匂わせるんですよ。イエス様のところに行ってほしいんだけど、 ちょっと半信半疑な部分もあるわけですね。でもイエス様のところに行ってほしいんですよ。でも本当にその複雑な心境をさすがにルカは上手に書いてるなと思いながら、私はこの2度書いてあるっていうのに目が止まったんですけれども、だいたい聖書の中で2回語られるということは大事なことなんですよ。ということはやっぱりここに大事なことがあるのかなっていうふうに私は思わされたんですね。そしてですね、このヨハネの周りっていうのをちょっとこう思い描きながら、ヨハネの洗礼者ヨハネのこう歩みの中なんかも思いながら、こうもう一回こう前の方も読み返してみたときにですね、洗礼者ヨハネは本当にこう自分がちゃんとイエス様から使わされたそういう道を整える人だっていう自分の使命をよく知っていたわけですね。そしてその使命を受けて荒れ野で生きていたわけですよ。じゃあ荒れ野でどうやって生きていましたか。書かれていますね、場面のところで。彼の生活っていうのはですね、野蜜を食べてイナゴを食べるわけですよね。そして人里離れて住んでいるわけですよね。それを思い浮かべた時にですね、ちょっと私は修道院を思い浮かべたんですね。世の中とこう離れて神様に仕えるヨハネの姿っていうのを思ったわけです。もちろん洗礼者ヨハネの弟子たちもそのように暮らしていたわけですね。こう 世に紛れずにただただ神に仕えるという生き方を選んで荒野にいたわけですよ。そして来た人に自分の使命であるそのメシアを迎えるにあたっての悔い改めのバプテスマを授けていたわけですよね。一方ですね、イエス様の弟子って皆さん知ってます？ご飯食べてるんですよ。楽しくです。しかも片やですよ、その人の前に来る弟子たちはもうすごく野蜜を食べイナゴを食べ人から離れてただただ神に仕えて本当にこう修行をしているかのように私には映るんですね。しかしながらイエスの弟子たちは自由なんですよ。イエス様もですよ。しかも交わってはいけない罪人や徴税人と食べてるんですよ。彼らの時代はですよ、律法を大切にしている時代、ユダヤ人の時代なんです。ユダヤ人が神の民とされ、律法を守ることがどれだけ救いに大事か、救われるのに大事かっていう時代ですよ。そしてイエス様はわーわーもてはやされ、あ、イエス様ってどんな人なんだろうって言われ、もう民の視線を一挙に引きつけてるわけですよね。ヨハネは獄中にいるわけですよ。私たちっていうのはですね、目に映る現実の苦しい状況にめちゃめちゃ弱いんですよね。ヨハネでさえその現状にやはり心が一瞬揺らぐわけですよ。分かっていますよ、イエス様がメシアだっていうこと。そして私はそのために神様に使わせ、だって特別な扱いを受けてるわけじゃないですか。生まれる前からですよ。でも彼は人なんですね。人なんですよ。人は弱いんですよ。だから一生懸命自分で神様を信じてこう行こうこう行こうって思っていてもですね、自分とのあまりにも辛い中にあるときにどうしてもつまずいてしまうんですね。それをですね、本当にこのヨハネの姿から私たちはもう一回見てみたいなと思うんですね。そしてですね、ヨハネがつまずいたのはなぜだろうと思った時に私は気づかされたんですね。信じよう信じようと思えば思うほど、私はちゃんと神様に従おう従おうって思えば思うほど、自分自身が信仰の形を見えないうちに作っていってしまうっていうことです。このあとまたお話しますけれども、ファリサイ派の人、それから祭司の人たちはバプテスマのヨハネさえも受け入れませんでしたね。だから行ってないんですよ、そこに。なぜですか？自分たちの信仰の型パターンを持ってるからです。これは神に喜ばれること、これは違うと思う。どうですか？教会でもよく聞くお話ですよね。あれはちょっと違うと思うわ、これは あ、やっぱ神様がなさってると思うわ。実は私たちの教会でも何気にその言葉って自然に口から出てる言葉ですよね。私たちはですね、気がつかないうちに私の信仰はこうっていう信仰の形を作ってしまう。イエス様の弟子たちを見た時にですね、あれはないだろうっていう朝鮮人や立法学者と何ら変わらない信仰の方が自分の中にもしかしたらあるかもしれないなっていうことにちょっと心を止めたいなというふうに思います。そしてその洗礼者ヨハネを見抜いたかのように弟子たちの質問に対してイエス様が答えた言葉があります。それが23節です。皆さん一緒にお読みしたいと思います。23節です。いいですか？3、はい。私につまずかない人は幸いである。わかりますね。つまずきです。ヨハネはイエス様につまずきました。イエス様とイエス様の弟子たちのその奇跡と、そしてその弟子たちの楽しげなその行動とを見たときにつまずいたわけですね。もうその正直悪霊を追い出したり人を生き返されさせたり、また病を癒したりっていうのは神の国の常識ですよね。神の国はもう癒されたわけですから。だから最後の黙示録にあるように、私たちがいずれ住むことになる神と共に住むときには天の国にはもう何もないんですよね。そういうことはなぜですか？主がいるところ、主が住まわれるところにはもはやそれはすべて解決されているからです。だからイエス様はこの地上に来ても神の国と同じことをただしているだけなんですよ。イエス様にとっては病の人がいればその人を癒し、そして悪霊に取り憑かれている人がいればその霊を追い出し、そして嘆き悲しむ、死んだ人を嘆き悲しんでいる本当にその人のことを心を思えば生き返らせることだってあるわけですよ。私たちがこの世の中で見る神の国の置き食いはまさに私たちの理解をはるかに超えているわけですね。そしてそれが奇跡なわけですよ。そしてそれを目にした私たちは信仰の型を持ってそこから見てしまうとつまずいてしまうわけですね。それが洗礼者ヨハネだっていうことです。そしてイエス様は私につまずかない人は幸いであるっていうふうに弟子たちに声をかけるわけですね。そして返すわけです。その時に言いますね。自分が見聞きしたことを洗礼者ヨハネに伝えなさい。そこでイエス様はヨハネに何を見せたかったんでしょうか？神の国ですよね。彼はイエス様この後言いますよね、女から生まれるもので一番偉大だ、要は人の中で一番偉大な人物だよ、預言者以上なんだよ彼はっていうわけですよ。トップですよ。人の信仰の中でもイエス様、神の子イエス様が認めたこの人間の中で一番信仰的な信仰に満ちた人だ。その人に私につまずかない人は幸いであると声をかけ、自分の行いをすべてやっていることを見せなさい、あなたは神の奥義をちゃんと神の国の奥義を見なさい、そしてここに戻ってきなさい、あなたは荒野で私のために今まで仕えてきたじゃないか、立ち返りなさいということですよね。気づきなさいということですよね。そしてその出来事の後にですね、群衆にイエス様はこのように話すわけですよ。荒野に行ってあなた方は何を見に荒野へ行ったのか、ヨハネを見てあなたは何を思ったのかって私はずっと取ってたんですね。荒野に行ってそのバプテスマを受ける、ヨハネのバプテスマを受ける、何を見に行ったのか、そしてこの字面通りにその洗礼を悔い改めのバプテスマとあなた方が描く悔い改めの現実とは違うんだよっていうことをずっと思ってたんですね。でもですね、3回言うんですよ。何を見に行ったのか、これは私たちに投げかけられている問いだなと思うわけです。 その時にですね、本当に私たちは何を見てるんでしょう、何を目指してるのかな、何の目的で何そこに行ってみるのかなっていうことに思いを向けるわけですね。私たちはですね、目指すところはですね、神の国の住人であるっていう神の国ですよね。私たちは神の国の現実というか現状を見るわけですよね。神の国っていうのがどういうとこなのか、だから救われたいんですよね。実は罪が許されたいから救ってくれっていうふうに言うわけじゃないですよね。罪が許されてもうソロモンの栄華に預かって、世の中における要はいっぱい、まあ、欲望を満たす祝福って言ったら変ですけど、その目に見えるものでを求めてるんではないですよね。神の国っていうのは目に見えないところにあるわけですよね。そして実は本当はですよ、そのヨハネのバプテスマを受けるということは神の国を目指して受けるわけですよね。罪が許されなければ神の国に入ることはできないわけですよ。神様とその罪の部分を許されなければ入れないんですよ。だから行くんですよね。だから行ったんですよね。この時代の人は目指すところは神の国なわけですよね。でも私たちはなぜかどんな信仰者である自分、この地上で信仰者としてどう生きたらいいか、どういう行いがクリスチャンとしてふさわしい振る舞いなのか、なんか見るとこ違ってないですか。でも気がつくとそこが信仰の型となって自分の目指すところになってないでしょうか。それが自分の信じるっていうことになってないでしょうか。そのことをちょっともう一度思い返したいなと思うわけですね。そしてもうちょっとそのことをですね、御言葉に聞いていきたいと思うわけです。ごめんなさいね、ちょっとページここに多分20すごい20節から26節って書いちゃったんですけど、そうじゃないんですよ、27節から29節なんですね。すいません、手法の方ちょっと間違って私がレジュメを書いてしまったので、27節から29節、開いている方は御言葉を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。言っておくが、およそ女から生まれたもののうち、ヨハネより偉大なものはいない。しかし神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人でさえもそのバプテスマを受け、神の正しさを認めた。ここに神のちゃんと正しさがある、神のご支配がある、神の国の様子があるということですよね。そしてですね、さあ皆さん、荒野に行って洗礼者ヨハネを見たときに、彼らは何を見たっていうふうに、何を見たと思いますか。バプテスマのを受ける自分の行いをが救いなんじゃないんですね。でもこの時代っていうのはユダヤの、要はまだイエス様の新しい救いの時代じゃないですから、気がつかないうちにその立法を守れば救われる、悔い改めのバプテスマを受ければ自分の罪が許される、ウェイトが行いにあるわけですよ。そしてですね、それを授ける人も時に崇めてしまうわけですね。人によってはですね、群衆の中にはですね、ああそんな素晴らしい技をするヨハネさんに会ったら自分は救われるのかもしれない、そこに預かったら救われるのかもしれない。人の目線はいろいろなところを見ます。ヨハネを崇めてる人もいたり、自分の行動に救いの技を見出す人もいたかもしれません。でもですね、イエス様が言っていることは、先ほどなんであんなにしつこくエリザベトのことを言ったかというと、ここですよ。もう生まれる前から奇跡の子なんですよ。命を与えられた時から洗礼者ヨハネは奇跡の人なんです。彼がいるっていうことが奇跡なんですよ。もう なぜならエリザベトから生まれてるわけです。神の奇跡から生まれてるからですよ。そこに原点があるんですよ、救いの。なぜなら神の御業で行われたことだからですよ。何を見に行くのか、神の国の奥義が実際に行われていることを見に行くんですよね。神の国の住人となりたいからですよ。神の国を求めているからですよ。何を見に行きますか。神の国を見に行くんですよ、みんな。そこで行われていることを見るわけですよ。しかしですね、私たちはこの地上にいてどうですか。何を見てますかということですよ。だからそう、ごめんなさい、飛ばしちゃった。だからこそ、そう、28節のところちゃんと言わなきゃいけないですね。だからヨハネは偉大、ヨハネ、母、女から生まれたもののうちヨハネより偉大なものはいないって書かれているのは、イエス様がそのヨハネが生まれた時のことをにフォーカスを当ててるからですよ。だからそこが救いの原点なわけですよ。行動じゃないんです。悔い改め、イエス様が命令したことを行う、その行いにポイントがあるんじゃないということですよ。神様がなさっているところに全てのポイントがある。そしてその神様がなさっているところは神様が治めてますから、神の国なわけですね。だから私たちは何を見に行くか、神の国を見に行くわけですよ。そして目指すところは何か、神の国の住人になっている自分ということですよね。そこを見ていくんですよ。目指すところは神の国の住人なわけですよ。しかしどうですか、私たち実際に信仰生活を歩んでいる中で目指しているものは何ですか。信仰者としてふさわしい振る舞い、信仰者としてふさわしい考え方、信仰者としてふさわしい関わり方、自分が何を実践するか、神様に言われたことを自分がどう努力してするかっていうところに信仰の型を持ってないでしょうかっていうことです。実はですね、神の国の住人ってどんな人ですか。神様からいただいたものをこれは最善の道と信じ喜んで生きるっていうことだけですよ。神様に感謝しないと、喜びが出ないと神様に感謝できないですからね。私たち未熟者ですから。ですから神様に与えられたものがどんなものであってもですよ、今が辛くても、今がなんでこんなことが起こっているんだって受け入れられない現実でも、この先の神の国を見据えて、この先の神の最善のご計画があるっていうことをもう確信して、この時はいつか夜が明ける、これはその時のための準備なんだと信じて、感謝します、喜んで歩みますって言って、その祝福の時を待ちますって言って歩んでいくことですよね。それこそが神の国の住人なわけですよね。私はですね、幸男先生が私の師である二宮幸男先生、もう天国に行かれましたけれども、その先生の言葉を思い出したんですね。クリスチャンは気楽な家業と来たもんだってよく言ってらっしゃったんですよ。試練の中にある時、何言ってんだろうこの先生と思ってたんですね。私がこんなに苦しいのにクリスチャンなんか苦しみしかないじゃないと思っていたんですけど、そういう時にこそですね、本当に言うわけですよ。またくみさん、クリスチャンはね、気楽な家業と来たもんだなんだよ。責任は全部神様が背負ってくれるんだから、苦しいところをいつか終わるなって笑って通ってればいいんだよ。何言ってんのこの先生と思ってました、その時は。でもですね、今はアーメンですね。それが神の国の住人なんですよ。私が解決するんじゃないんです。私が努力して苦難を乗り越えて神様に感謝するんじゃないんですよ。いつか神様があなたにその時は与えるんですよ。それを私たちは待ち望むんですね。そして信じるために神の国を見るんですよ。皆さんはどこを見て生きてますか。自分の努力ですか。 自分の目の前で見えることに目を留めるのではなくて、明るい未来のある神の国を見て生きることに、私たちの神の国の住人としての生きる幸いがあると思います。お祈りいたします。恵み深いする天のお父様、本当に辛い中、苦しい中にあって、そこを歩んでいるときに、なんであなたを信じているのにこんなことが起こるんだろう、なんで一生懸命あなたに聞き従っているのにこんなことが起こるんだろう、その嘆きは胸の中の私たちの奥底から自然に湧き上がってくる思いがあります。しかし主は私たちに言いました。何を見ているのか。私たちは神の国を見る、そこに幸いがあるということを知っています。主よ、信じれば信じるほど、信じる人にふさわしい信仰の生き方を目指します。また一生懸命主に従おうと思えば思うほど、努力してその道を自分で切り開こうとしてしまう愚かさがあります。しかし今一度神の国の住人にさせてください。あなたから与えられたものを待ち望み、あなたから与えられたすべてのことを喜び、あなたから与えられたそのことが最善だと確信し、主に感謝し、喜び、賛美して生きる生き方を私たちに与えてください。クリスチャンは気楽な寛容と来たもんだ、アーメンと心から言える私たちの日常生活をあなたにあって生きさせてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。